ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。前回から猫吉さんと沖縄の基地問題についておしゃべりしています。猫吉さんは大学の卒論テーマに基地問題を選んだということで、今回は卒論の中身についてのお話をお願いします。猫吉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回卒論のために沖縄県内の大学生に聞き取り調査したことをお話しいただいたんですが、その他には卒論にどんな項目を盛り込んだんですか？
はい、卒論には沖縄になぜ基地ができたのかということから、沖縄の人々が基地をなくすために行ってきた活動内容など、また沖縄で起きた米軍による事件実行についても調べたりして、沖縄から基地をなくすためにはという観点のもとで構成して卒論を書きました。特に調べた事件としては、宮森小学校の米軍機墜落事故について、この事故で被害を受けた子どもたちの証言とかについて主に調べました。
すみません。宮森小学校の事件、どんな事件なのかちょっと簡単に説明してもらえますか？
はい。宮森小学校米軍機墜落事故が1959年6月30日午前10時40分頃に、うるま市の当時の、石川市の上空を飛行中だった米軍機嘉手納基地所属の戦闘機が突然火を吹いて操縦不能となり、その市にある宮森小学校近くの住宅地に墜落したという事故なんですけど、その事故で6年生のコンクリートの校舎に激突してしまって、その当時給食の時間帯だったんですけど、ほとんどの児童が校内にいたこともあって18人が死亡してしまって、また児童1人は後遺症でその何年後かに死亡してしまっていて、また210人が重軽傷を負うっていう大惨事だったんですけど、この事故について、特に文献について、書いています。
その児童の証言っていうのは、もう1959年に小学生だった方も今70代の方ですよね。
そうですね、結構年の方ですね。あ、これが調べて、琉球新報の当時の記事をもとに書いています。
どんな証言がありましたか？
バンっていう突然大きな音がしたと思ったら、教室中が赤い光と煙に包まれて、両腕から血が流れている女の子とか、女の子を抱く大人の方とかも長い椅子に、寝かされて黒焦げになっていたり、本当に見たこともないような惨状に混乱していたということで、どこに行けばいいのかわからないということで、辺りを歩いていて、そのまま学校を出て保護者に連れて行かれたということで証言してました。そしてまたその帰りとかも、本当に住宅がひどい焼けていてひどい状態だったってことで証言がありました。
宮森小学校の事件を選んだのはどうしてですか？
沖縄に起きた事件事故でいろいろ調べてはみたんですけど、ヘリの部品がちょっと落ちたりとかは結構あったんですけど、やっぱりこの事故って結構死者数とかも出ていて、また沖縄国際大学と違って学校も給食時間の時に結構子どもたちもいる中に落ちていて、本当にひどい状態だったなと思うので、このことについて取り上げました。
猫吉さん、沖縄国際大学の学生だったんで、はい、沖縄国際大学は2004年に米軍のヘリコプターが落ちたんですよね。その時はもう幸いにも死傷者はゼロだったんですけれど、なんかその事故のことから どんな、でもその基地問題の原因というか問題点、どんなことがあるっていうふうにお考えになりますか？
でも、この事故で、事故の原因なんですけど、事故の直後が、米軍が言うには、故障による不可抗力って言っていたんですけど、調査後、やっぱり不可抗力ではなく、整備上の人為的ミスが重なったってことで言っていたんですけど、そういうやっぱり、ミスで本当にこんなに人の命が奪われるので、沖縄県の土地を使っていて、沖縄の県の人がやっぱり犠牲になるので、整備とか本当にすることが本当に大事なことだと思うので、そういったこととかをしっかりしないから、やっぱり事故とかが起きて、沖縄の人も基地反対ってなってしまうので、そういった整備を徹底してやることとか、もともと負担が大きいんですけど、沖縄県の負担の軽減をするためにどうするかっていうこととか、もっと基地についてみんなでやっぱり向き合っていかないといけないかなって思います。
バンドーン少尉を殺したのは誰かっていう、フーケルド・ルーテナント・バンドーンっていうアメリカのドキュメンタリー映画があるんですね。で、米軍のヘリコプターの墜落事故がすごく頻繁に起こってるんです。まあ、その沖縄国際大学にも落ちましたけれども、なんでそういう墜落事故が頻発するのかっていう、その原因究明を描いたドキュメンタリー映画なんですけれども、まあ、それを見たら、もう本当にその整備がずさんなんですよね。こういうことが原因で火災事故が起きるっていうのが分かっていながら、そこを放置してるんですよね。なんでかっていうと、お金がないからっていうことなの。だけど、お金は本当はあるわけ。最新鋭の武器に軍事予算をどんどんどんどんつぎ込んで、そういう足元の今ある機器の整備には全くお金をかけないんですよね。そういうことで兵士が事故で亡くなっていくっていう、もう本当に矛盾しているんですよね。その米軍がじゃなくて、軍産業がもうすでに破綻してるっていうか、もう非常な矛盾をね、抱えてるっていう感じなんですけど、それで時々、県知事とかアメリカに行ったりとかしてるんですけど、なんかそういう活動のこととかについてはどうですか？卒論で。
渡米活動、渡米要請についても調べていて、今まで8回の渡米活動を、沖縄県としてはしていて、その要請内容とかなんですけど、米軍による事件、事故がやっぱり増えてきたりしたら、隊員の教育を要請として、要請内容で求めたり、8回目では自然破壊が問題になってきたりしたので、基地の運用による自然破壊の防止強化についてなど、アメリカに行って要請とかをしているようで、そういったことを、要請内容で調べたりもしました。
渡米活動っていうのは県として言ってるんですか？それも市民団体が言ってるんですか？
これが県として言ってはいるんですけど、県の代表としてやっぱり市民が選ばれて、沖縄県の市民代表として行ったり、また県の知事とか副知事も行ったりはしているみたいです。
8回っていうことは、いつから渡米活動が始まってるんですかね。復帰後からですか。
そうですね、第1回渡米が昭和60年の5月30日から6月20日ってことで、沖縄県知事が、2期目沖縄県知事が行っていて、頻度なんですけど、3年に1回とかですかね。
そのアメリカに行った時はどこを訪問してるんですか。
訪問場所がアメリカの国務次官とかがいる場所ですかね。あと、海兵隊の総司令官がいる場所とかには行ってるみたいです。
これ調べたかどうかわからない。国連とかはどうですか？ですか？
調べてはないんですけど、以前国連で一応、県知事が答弁してたのは一応ちょっと見たんですけど、なんか国連側としてはやっぱり国と国の問題なのでちょっと入り込めないのかなと思って、国連のことについてはちょっと今回は調べてないですね。
あ、そうなんですね。 渡米活動っていうのは効果
うん、
があると思いますか？
そうですね、でもやっぱり効果はすぐには出てこないと思うんですけど、活動して訴えていくことで、アメリカ側もやっぱり少しは隊員の教育とかしないとなってやっぱり思ってくるので、活動しないよりはやっぱりする方が意味があるのかなっては思ってます。
その他にどんな項目が卒論に盛り込まれましたか？
その他だと、私が書いたのが、キャンプ・キンザーに副連隊長にインタビューに行ったんですけど、個人的に。
はい、すごい。
その時に、質問内容で、沖縄で、基地反転運動が起こっていることについて、どう思いますかってことで聞いたんですけど、そのことはやっぱり十分に理解はしているんですけど、私としても悲しい、そういった事件、事故が起きることは悲しいんですが、やっぱり沖縄県民のやっぱり行動なので、ちょっと私たちではどうすることもできないってことで、一応思ってはいるって言ってました。
あ、そうなんですね。
そうですね、その他に、事件、事故をなくすために何か解決策はあるのかってことで、キャンプ・キンザーの副連隊長の方に聞いたんですけど、事故が訓練中に起こるので、私たちとしては十分に考慮して訓練とかを行ってるってことで、やっぱりこの渡米活動とかの要請で、そういったこともやっぱり厳しくなってはきてるってことで、言ってはいました。
そのインタビューのアポはどうやって取ったんですか？
これがちょっと私のお世話になってる先生にお願いして、一緒にちょっと基地の中に連れてってもらって、お話しさせてもらいました。
すごい貴重な機会でしたね。
あ、そうです。本当に基地の中も案内していただいて、交流とかもさせていただいたので、本当に貴重な経験でした。
交流ってどんなことをした、誰と会ったりとかしたんですか？
交流が基地の中で働いている海兵隊の方とかと一緒にお昼ご飯を食べながら、お話をさせてもらって、本当に楽しいお話をいっぱいさせてもらいました。
あ、そうなんですね。
お互いの自己紹介とか、何か好きなこととか、趣味とか そういったたわいもないことを、なんか話して、すごい楽しかったです。
じゃあもうアメリカの軍の兵士の人たちも一人間なわけですよね。
そうですね。なんか本当に最近は全然ゲームとかが好きみたいで 全然外に行かないで基地の中でゲームしたりするのが流行ってるって言ってました。
だけどそういう普通の人たちがね、戦場に送られるっていうのを考えると、悲劇ですよね。悲劇で
そう
す。
ですね。
卒論の結論はどのように結びましたか？
そうですね。結論としては、沖縄の基地問題について、いろいろな面から取り上げて、若い世代に少しでも基地問題について、関心とか意識の向上につながればいいなと思い、若者に基地問題について考えてほしいってことで、まとめて終わってはいます。
その若者っていうのは沖縄の若者ですか、日本の若者ですか、それともその海兵隊と交流があったっていうけど、海兵隊の人たちも若者ですよね。そのアメリカの若者か、どうですか？
そうですね、特に区分はないんですけど、やっぱり若者全体ですね。そうですね、でも特にやっぱり沖縄の若い世代がもう少し基地問題に関心を持って活動とかに参加してくれたら、本当に全然変わると思うので。これから先やっぱり高齢者の方とかは病気とかで動けなくなったりしていくことも多いと思うので、そういった時に若い世代が力を合わせたら本当に全然勢いがあるので、沖縄もいい方向に行くと思うので、関心を持ってほしいなと思ってまとめてます。
ありがとうございます。 基地問題って一口に言っても、基地問題に関する研究テーマは多岐にわたって奥が深いんですよね。で、卒論を発展させて研究を進めていく予定はありますか？
そうですね。今後一度社会人として就職はするんですけど、やっぱり基地問題とかも含めて、まだ沖縄の社会問題について、まだ学び足りないので、また一度就職してお金を貯めて、そのお金で大学院に行って、もう一度、もう少し基地問題とかについて勉強してみたいなって今のところ考えています。なので、社会人になっても基地問題には向き合っていきたい。で、今のところ考えてます。
そうなんですね。まあ、それはすごい素晴らしいことですね。で、その大学院に、まあ、進まれるということですけど、沖縄県内の大学院に行きますか、それとも内地の大学院にしますか。まだそこまでは考えてない。
今回の基地問題の調査とかでも、やっぱりお世話になった先生がいて。その先生が大学院でも基地問題について教えてるってことで、その先生のところに行って学ぼうかなって思ってます。
あ、じゃあ県内ですね。
そうですね、県内の大学ですね。
わかりました。前回、沖縄国際大学の図書館に基地問題のコーナーがあるっていうふうに聞いたんで、ちょっと私行ってみたいなって思うんですけど、学外
あ、
者が入れないんですよね。
そうですね。基本的には入れないかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
は
あ、
い。
ヘリコプターが落ちたところにも、なんかここですよっ ていうふうに
うん。
分かるように、何でしたっけ、看板が
そ
あ
うで
るっ
す
てい
ね。
うので、いや、もう、あ、ぜひそれはちょっと行かなくっちゃなっていうふうに私は思いました。
うん。
ありがとうございます。
本当に沖縄国際大学基地が近くにあって、ヘリも落ちたっていう場所なんですけど、来てみたら本当にわかると思うんですけど、授業中とかも結構ヘリの音が、騒音が結構ひどくて、着陸時、離陸時の音とかがひどいので、一度本当に来てみてほしいと思います。
わかりました。ありがとうございます。猫吉さんのお話で、沖縄の子どもたちや若者が基地問題をどう捉えているのか、その一端を知ることができました。貴重なお話を聞かせていただいたと思います。このポッドキャストでお話しくださって本当ありがとうございました。私が言う義理でもないんですけど、今後とも沖縄のことをよろしくお願いします。
ありがとうございます。こちらこそお願いします。